皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信講座をお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信講座として市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、ゼロから学ぶ、知って得する資産、お金管理の仕方初級編です。お金の管理って難しそうと感じていませんか？この講座では、日々の収入、支出の把握から、無理なくできる家計改善や将来のための資産形成まで、お金のプロが分かりやすくレクチャーします。資産運用の基本も学べるので、趣味や旅行、マイホーム、老後資金などあなたの夢を実現するための第一歩を踏み出しましょう。初めての方でも安心して学べる実践的な知識が詰まった講座です。講師は藤沢市障害学習人材バンク登録講師でファイナンシャルプランナーの杉田恵里さんです。今週は第6回人生100年時代お金の仕分け方をお送りします。
はい、6回目、人生100年時代お金の仕分け方。100年ね、一世紀ですよ。いや、生きられるかどうかは別として、まあそこまで生きた場合、やっぱりお金の準備っていうのは必要なんだなっていう感じはしますけどね。まあ今までちょっといろいろ話してきましたが、それはお金を貯めるためにはどうしたらいいかっていう話で、ここのちょっとお金の仕分け方のところは、ある程度資金が手元にあるっていうことをちょっと前提にして、そのお金をどう仕分けるかっていうことをちょっと考えていこうかなっていうふうに思います。でお金はいくつかにまあ分けられるんですけれども、まあざっくりで言うと、使うお金、貯めるお金、増やすお金というような形で3つに分けられると思うんですね。でまあ使うお金っていうのは、まあほとんど使うお金だよねって言われてしまえば、まあそれまでなんですけれども、その中でまあ前のところでお金をちょっとね、家計簿じゃないですけど分けてもらったように、生活費やまあ自己投資ですよね、それとあとまあ趣味とか、そういう形にちょっとずつこう分けられましたでしょうかね。ちゃんとレジ袋家にあります？いや、なければもう急いでちょっと作っていただいた方がいいような気がしますけどね。まあその中の生活費、まあこれがほとんどを占めるんじゃないかと思いますけど、まあもしレジ袋の合計を入れていただいて数字が出たら、まあその 20% ぐらいはまあ減らせる、お金を貯める方に回せるお金だと思っていただいていいかもしれません。まあ思ったより100均に行ったりとか、思ったよりコンビニ通いが多かったりとか、えって思うような家を見渡すとアマゾンの箱が山ほどあったりとかするケースがまああるかと思いますけれども、その辺を整理してね、少しずつ お金の行方っていうのを決めてあげて、まあ、生活していくといいのかなっていうふうに思います。まあ、そういった形で生活費、まあ、1ヶ月、先ほど言ったように金額を確定してその金額だけじゃなきゃいけないっていうプレッシャーを与えないで、だいたいこのぐらいっていうところでやっぱり入れていただかないと、プレッシャーがかかるともうやってても楽しくないですからね。だからそれで金額を、私はだいたいこのぐらいっていう予想がついたことだと思いますので、ぜひそういう金額を、まあ、出してみてください。で、自己投資っていうところでは、まあ、金額をね、逆に言うといくらっていうふうに決めないでもいいかなっていうふうに思います。なぜかっていうと、一番損がないのは自己投資です。いろんなことを勉強して損したっていう人はあんまりいないと思うんですね。で、私も本をいろんなのを読むんですけど、それを読んで、ああ買わなきゃよかったって思うことは一度もなかったような気はします。まあ、たまに映画を見て、映画代もね1800円とか高いんで、まあそういうところを考えると、これは家で見れるまで待ってみた方が良かったかなっていうふうに思うことはあったとしても、まあ自己投資いいと思います。で、趣味と娯楽費、まあ趣味と自己投資、ちょっと似てるかな。でもちょっとその辺は自分のところで分けていただいて、趣味もそれがまあお金の稼ぎだったりスキルアップだったりするのは趣味ではなくて自己投資になります。まあ、そういうような形で使うお金、じゃあ次に貯めるお金っていうのはもう前に散々やりましたけど、自分がどういうふうな形でお金を貯めていくか、夢を叶えるかっていうところのお金です。だから最初からお金、まあある程度ある方であれば、それを別のところに、あ、これは旅行の費用、これはなんとか、足りない分は月々少しずつ、それ以外にはやっぱり緊急ですよね、なんかあった時のお金っていうのはやっぱり必要になってきます。それとやっぱり貯めるお金の中で一番やっぱり気になるのは老後資金。これはやっぱり貯めとかないとね、いけないですから、まあ未来に、いや、ね、退職金あるからって言って会社潰れちゃったりとかしてね、いや、一応予定してたんだけどって思ってもちょっと遅いので、やっぱりその辺は長期で自分で少しずつ貯めるっていうことをした方がいいかな。次に増やすお金。ここはやっぱりリスクを若干取っても増やす。そのためにはさっき言ったように自己投資で勉強したりとか本を読んだりっていう必要が私はあると思います。誰かが言ったからとかね、よくね、今話題になってるネット上で誰々さんがこうぜひともって言ったんで、それ乗ったら実は偽物だったとか、そういうようなことが結構あるので、そういうことではなく自分でやっぱり多少なりとも勉強をして知識をつけてね、そういうところを挑戦していってほしいなっていうふうに思います。で、その増やすお金はやっぱりお金に働いてもらうっていうことが大事なんですけれども、お金が働くにはやっぱり時間が、双子でって前にも言ったように時間が必要なんですね。だから今日やって明日大量にお金が儲かってみたいな、そんな話ではありません。少なくとも5年って私は思うんです。だから少なくても5年、それが10年、20年、 30年あったらもうこれは御の字です。まあ、ちなみに30年前は今話題になってるかどうかわかんないですけど、金が 1g 2000円台だった。今はまあ1万8000円とかね、1万5000円とかその辺を行ったり来たりはしてますけど、そういう時代で30年あると、まあ、こんなに増えることもあるんだなっていうことがわかります。だから時間がないと、いや精神的にもあたふたするんで、それでもうこれで使う予定がね、決まってるっていうのをこの増やすお金の方に入れてはダメです。やっぱり長い、先ほど言ったように少なくとも5年、長ければ長い方がいい。それで置いとけるお金があればいいと思います。それは前にも説明したようにNISAだったりイデコだったりっていうので、時間がある人は特にまあイデコはね、税金の控除も受けられるのでやってみるっていうのも一つの手です。会社がイデコやってないから自分はできないんだって思ったらそれは大間違いなので、ぜひイデコ興味あったら自分の取引のある金融機関にちょっと声をかけると丁寧に説明をしてくれます。で、NISAの方はもちろん株式だったり投資信託だったり、ほとんどそういったもので運用という形です。つまり今日買ったやつが、1ヶ月後すごく増えた、解約しました、儲かった、それに税金はかかりませんっていうのももちろんありです。上がれば売って、下がれば買ってっていう、そういう世界ですので、その代わり下がったからといって慌てるような金額いっぺんに入れたらね、やっぱりドキドキハラハラ、そんなことをするためにやってるわけじゃないし、夜も眠れないとかそういうようなことになってはいけないので、まあ最初入れるときは、まあ、いくら入れようかなって思った金額の半分、まあそれで買えるかどうかは別ですけど、それからスタートするのがいいです。で、その時よりもなお一層下がったら残りの金額を足すと、なんて言いましたか、ドルコスト平均法でやっぱり買った単価が安くなると。そうすると上振れした時に解約して手元にお金が入るっていう、そういう確率も高くなる。ちょっとざっくり例えばの話で次に書きましたのは、まあどこでも知ってる某大手銀行の例をちょっと入れましたけど、これは実際にはもちろんネット上でも、ホームページでも、四季報でも載ってる話なので、まあ見ていただいてもいいのかなっていうふうに思いました。実際に、まあ、買える単価、まあ、知らない方が多いと思いますので、株って1株で買えるっていう会社もあれば、まあ、10株っていう人もあるし、100株で、昔は1000株がまあメインだったんですね。でも今は1000株っていうふうにすると、まあ買える人が少ないので、やっぱり少し単価っていうか買える、数を減らして、みんなが買っていただけるようにっていうふうな形で、株買える株っていう数、株数っていうのを下げてきた。某大手銀行の場合は100株で買えます。で、今の単価っていうのはもちろんネットで調べれば、今いくらっていうのが出ます。まあ、4000円台だと思うんですけど、まあ、4000円台で買っていただいて、まあ、100株買うと、まあここに上げてるのは4300円って上げてますけど、そうすると43万、まあ、手数料とかそういうのは別ですよね。それで、今年の3月の決算時、つまり年間 だいたい半期に1回配当って出たりとかします。1年に1回のところもありますけど、そうするとそれを足すと、140円だった。それであれば、まあ、100株で43万、それで140円だった、14000円。まあ銀行の預金金利でね、43万預けて、果たしてそれじゃそう14000円つくってありますかって言われたら、あんまないんじゃないかと思うんですけどね。まあ、そういうところと、あともう一つは、これをNISAでやった場合は、この14000円に税金はかかってきません。口座のところに14000円、まあ、今言ったように株式ですと株式の方の口座に入ってくるというような感じです。まあ、14000円がぴったり1回で出てるっていうわけではないので、ここは2回に分けて半期ごとに出て、年間で14000円っていう形になります。もちろん大きい金額入れればね、もっとなんですけど、だからそれを考えると、じゃあ預金にしとくのがいいのか、じゃあ株式を買った方がいいのかっていうのは本当に難しいところですけれども、先ほどから言ってるように長く持っていただく、まあ相続ももちろんできますから、長く持っていただいて配当金を楽しむっていうのもありなのかなって思います。だから年齢が高い方で昔から株式をやってるっていう方は、本当にね、配当金で楽しんでるっていう人も中にはいます。で、そこのいいところはですね、その会社に興味を持って買っていらっしゃるっていうところと、それをまあ変な話じゃないんですけど、新聞で探すんですね。で、新聞じゃなければネットでもいいですし、やっぱりニュースを常に聞いてる。で、そうすると何かというと、いろんな情報が入ってきますよね。そうすると頭活性化されて、やっぱり株やってる方で、かなり落とし目している方なんて、えって思うぐらい、ニュースには詳しかったりします。そうするとやっぱりまあなんとか防止にもなりますし、そういうことは必要かなっていうふうに思います。今若い人多くテレビつけない、うちテレビありませんっていう人も結構多いです。で、ネットでニュース見てるからいいよって言われますけど、ネットのたまに悪いところは、自分が見たニュースの関連ニュースしか自分のところに届かなかったりしますね。だからそうすると、全体で今日一日何があったのかっていうのが知れない時もあるんです。でもまあ朝忙しいからね無理っていうんであれば、夜でもいいんで、一日に一回まあニュースを見ていただいて、どういうことが、まあ、起きていて、どういう話があって、どういう事件があって、自分も気をつけなきゃいけないよっていう、そういうようなことを自分の中で理解して身につける、考えるっていうところが必要なんじゃないかなって思います。だからよくね、今詐欺がすごく横行していて、で、詐欺って昔から実はあったんですよ。すんごい昔から詐欺もありましたし、押し売りもありましたし、いろんなことがやっぱりあったんですね。でもそれが昔よりも今の方が表立って、まあすごく大規模にされて、それこそ隣近所でもそういうことがあるっていう、なんかそういうリスクがすごく 身の回りにある時代になっちゃったのかなっていう、そういう気がするんですね。だから強盗も多かったりとか、車を持ってかれたりとか、そういうなんていうの、治安の悪さ、そういうのをすごく感じますね。だから自分のお金っていうのを知ることで、またそれと一緒にニュースをしっかり一日に一回必ずこっからここまではニュースの時間って見るようにすることで、家族でちょっと話してみたり、それとかあと、まあ自分は絶対に引っかからないっていうふうに思っていても、いやちょっと警察のあのその詐欺の相手の話をこうテレビでやってるのを聞くと、いやプロだなって思うぐらいすんごい巧妙で上手です。で、先ほどから言ってるあの投資っていうリスクだけど、人間歩いてても交通事故に遭うんですから、リスクがない世界には住んでないんですね。だからその中の自分の身を守れる、少なくてもそういうような形で、前にも言ったかもしれないですけど、本当に目の前に人がいてお金の話をして、その人は全く知らない人で自分のお金がどうのこうのって言ったっていうことであれば、まずこれは詐欺だって思った方がいいです。それがたとえ警察でも。そういうふうにやっぱりちょっと自分で冷静にお金に対処できるような状態を作れるようにしていく、そういうのは今回いろいろね、お金についてああだのこうだのって言ってますけど、そういうことがやっぱり大事なんじゃないかな。だから即答はしない、一回考えて。それこそね、警察って言ったら、いや知り合いの、もちろん知り合いいなくても知り合いの警察に聞いてからもう一回連絡しますで、それで二度とかかってこなければそれは詐欺だっていうことになりますから、自分のお金は自分で守らないと。じゃないと一生懸命運用したり貯めたお金、そんなのね、持ってかれたもんには私これ一生懸命抗議してても何にも役に立たないってことになりますから、ぜひ自分のお金は自分で守るようにしていただければいいかな。だからそれのためにも自分のお金を知るっていうことが必要なんですね。で、次に行くのは年金の話をするんですけれども、これがまた年金すんごいいっぱい言いたいことがありすぎて、多分次の回では早口になるかなとちょっと心配をするほどだと思います。なぜかっていうと、年金ってもうガイドラインがあってしょっちゅう変わるんですよ。だから国税局とか厚生労働省とかそういうところに問い合わせて聞いてもですね、ちゃんと話を聞いてはくれるんですけど、即答して回答が出るっていうことがないのが残念ながら年金っていうところなんですね。だからその辺を考えると、ちょっと次の回を楽しみにしていただければいいかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
藤沢市生涯学習大学放送通信講座、ゼロから学ぶ知って得する資産お金管理の仕方初級編、全8回シリーズをお送りしています。今週は第6回、人生100年時代 お金の仕分け方をお送りしました。次回は第7回、知らないと怖い年金の基本、老後資金の必要性をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階障害学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、ゼロから学ぶ知って得する資産お金管理の仕方初級編をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は12月20日土曜日午後2時から4時30分まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室。定員が20名。応募締め切りは12月4日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信講座をお送りしました。